松本貴寛の参謀チャンネル、参謀チャンネル。松本貴寛の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴寛が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴寛と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社リアンコネクション代表取締役小田恭太さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて、こちらの株式会社リアンコネクションがどういう会社なのかというところをお聞きしたんですが、まず日によく焼けていらっしゃるとか、健康的で、スポーツマンなのかなと、
はいね、今日ゴルフ帰りだと
思うんですよ。この焼け方も詳しい。
明日ですね、明日。
さすがに詳しい、はい、ピカッとねお肌ピカってらっしゃいますけども、はいはい、授業内容を教えていただいてもよろしいですか。
はい、弊社リアンコネクションはですね、不動産業界に向けたサービスを主体としている会社なんですけども、主に不動産営業マンたちが使うツールと、不動産の大家さん、地主さんとか不動産オーナーって言われる人たちが使うためのツール、こちらのツールを出している会社となります。
ほう、ツールとツールということは、このお名刺にもあるようにマッチング、合わせる、
はい、
そのことをされている会社さんということです
ね。そうですね、不動産営業マンって、簡単に言うと日々出会いを求めていて、名刺交換に明け暮れてて、その名刺交換枚数で新人時は競うような、簡単に言うとそういう業界なんですよ。
そうなんですね。
で、出会い方がものすごく飛び込み営業だったり、夜にやる業者会っていうリアルな会があったりするんですけど、そういうところで名刺交換をするっていうのが主体なんですけど、その名刺交換をする前の段階で知り合いになるために、マッチングサイトが欲しいなと思ったので、そういうビジネスマッチングサイトを運営してるっていうのが、このオーナーズガーデンプロっていうのが、うちが作って管理してるサイトですね。
何年前から始めたんですか？
これ始めたのは5年前ぐらいですかね。
はい。これってもともと小田さんが業界で仕事をしていて、必要だと感じられて作り上げたんですか？
そうですね。僕自身、もう時効だから言いますけど、不動産屋さんにこう物件、例えば自分がマンション買いたい場合に、不動産屋さんに物件ください物件くださいってファックスするのが一番手っ取り早かったんですよ。でちょっと反響があるんですけど、ファックスってものすごい高いんですよ。で事務所の社長にバレないように朝早くこっそり行って、一枚一枚こう番号を打っていくっていう作業を1日300件とかやっていくと、とかやっていくと月のファックス代って本当100万とかなっちゃうんですよ。誰だって怒ってる社長を、いや、わかんないっすね。なんかおかしいじゃないですかとか言いながら、自分の営業成績をこう淡々と上げていくってことをやってたりとか、隠れてやんなきゃいけないことなんですよ。お金のかかる営業活動は。ただそれも、サブスクで、わかりやすく、この金額でいいですよって言って、不動産営業マンが出会えるような、サイトをちょっと作ってみたいなというふうに思ったんですね。
ちなみに今その、サービスを利用している方はどのくらいいらっしゃるんですか？
社数でいうと3000社近くの方たちが使うようになってます。
それは日本全国の不動産会社が？
そうです、首都圏とか関西圏の方が、もちろん多いんですが、中には岩手の方がいて、そこには2社しかまだ登録がなくて、岩手の独占状態っていうこともありますね。
そうなんだ。
その方々は、何でそのサービスを知るんですか？
多分インターネットの広告だと思うんですよね。使ってもらったら便利なのは自分で作ったから分かってるんですよ。自分でも使いたいものを作ったんで、だそれを広げていくっていう工程が、僕別に今までやってきたわけじゃないんで素人じゃないですか。でそれをどういうふうにやったらいいかな、やれここに広告を出すのはどうか、ここに紙に広告を出すのはいいかって、いろいろちょこちょこちょこちょこやって、どっかで引っかかっていただいた人っていう感じですかね。
もう長年その不動産には携わられて長かったんですか？
はい、不動産業界に入ったの自体はもう18歳の終わりぐらいから。
18歳。
はい。でその手前で工事現場で働いていたりとか。
手前ってことは中学生？
あと
高校生。
そうですね、中卒をしてからすぐに建設現場で飛びで働いて、 でその後にリフォームの会社に入ったりとかして、まあ、建物の作るところ直すところっていうのをやってから賃貸の不動産屋になったって感じですかね。
若い時からじゃもうお仕事されてらっしゃったんですね。
そうですね。
そこには何かこうわけがあるのでしょうか。
うちの父親がですね非常にお人よしタイプでして、はい、人の保証人とかになっちゃう人なんですよ。
ちなみにお父さんは何か商売をされてたんですか。
いや整備士だったんです。車とかの、
はいはいはい、
整備士で、だから友達がこう工場を出したいとか、はい、独立するとかそういうの保証人とかになっちゃうタイプ で、はい、で僕が中学校の時も離婚小6の時に離婚してたんですけど、うん、父親が気になるんでちょこちょこちょこちょこ遊びに行くたびに、はい、ポストにこう黄色とか赤とかの目立つ封筒がいっぱい入ってたりとかしてて、はい、お父さん金大変なんじゃないのって言ったら、うん、いやこうこうこうだなって言って、はい、お金に苦労してるっていうのを聞いて、うん、じゃあなんかいいよ俺働くから早めにって言って働いて、うん、まあ当時ねもう時効かもしれないですけど、だからいいかもしれないですけど、はい、14歳とか3歳で引っ越し屋で働いたりとか、そういうのをしてましたよね。
お父さんのその借金ですよね、やっぱのために、
はい、で結局自分で銀行にその時固定金利で高かったんで、はいはい、変動金利に直しに行く作業を中学生でしてたりとか、
役所に今私でもわからない
役所に行って、はい、税金を納められないけど、はい、毎月5000だったら払えるっていう、はい、払えるって言われて払いますって言ったら、はい、そしたら差し押さえいかないから大丈夫だよって、役所の人に優しく教えてもらったりとか、
言葉知らなかった中学生の時
結局自己破産しちゃいましたけどね。生活保護のやつ大変でしたけど、うん、そういう経験がちょっと早く働かなきゃなって思って、
なんかお父さんのためにこの愛から始まった中学生の仕事っていう
そんな綺麗なもんじゃないですけど、いやいやいや、まあ、なんか俺がやんなきゃ誰がやんだろうなぐらいの感覚ですよね。ただ、
はい、ご兄弟はどうだったんですか。
兄弟は妹と、はい、弟2人いて、はい、妹が3つ下で、はい、弟2人が13、14離れてるんで、
そんな離れてるんですか。
まず赤ちゃんってことですか。
そうそうそう、はい、そういう状態。
へ、凄ましい人生ですね。ちょっと実習、
そうですね、実習
いろいろと聞いていきたいですね、松本さん。はい、
なかなか聞けない話ですね。
本当ですね、はい、今月も引き続きよろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いします、は
い、お願いいたします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所神戸オフィス弁護士の曽我信明さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、曽我さん、なんかビシッとスーツとなんかどこかのタレントさんのような、
ね、ビシッと決まってらっしゃって
かっこいいですね。はい、毎回質問しているのですが、まずはじめに曽我さんはどうして弁護士になろうと思われたんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、高校3年生まで実は自分理系の勉強をずっと頑張ってまして、
はい、
はい、まあ、科学者とか研究者とか、はい、そういったのになろうかなと思っていた時期もあったんです。でただ、まあ、話すのが好きだっていうところもあったりとか、はい、逆に研究室とかで入ったら多分浮くんじゃないかなっていう
結構自己分析をしてたんです
。そうです、そうです、しちゃって、はい、で逆にその頃ちょうど何て言うんでしょうね、あんまり経験良くなくて、
はい、
でその頃に、まあ、派遣村とかいう問題があったりとかっていうものを耳にすることもあって、で政治家になってたら、もしかしたら多くの人を救うことができるんじゃないかと、はい、自分の向いてない科学者になるなんて向いてないことを目指すんじゃなくって、はい、もっと人のためにできることってなんだろうって考えた時に、まあ、政治家になりたいなと漠然と思いまして。
それ高校生の時にそう考えていらっしゃった。
そうですね、高3夏冬ぐらいだったと思います、ね、
そんなこと考えてたかな。
で、はい、その時に思ったのが、まあ、政治家っていうのは法律を作る人だった、はい、まあ、当時そのような程度の知識しかなかったので、はい、だとしたら法律を作るんだったら法律のことを分かってないといかんだろうと思いまして、うん、まあ、司法試験ぐらい受かっとかないと格好がつかんのではないかと思いまして、まあ、大学に行ったわけなんですね、その時は法学部に進学したわけなんですけど、まあ、大学は楽しくていっぱい遊んじゃいまして、うん、でなかなか成績も出なかったんですけど、はい、大学院に入って頑張って司法試験受かってっていう形で弁護士になりました。
へー、すごいな。
今は政治家って話がありましたけど、ゆくはそちらの世界に行って頭もあるんですか。
これが逆に今このお仕事をさせていただくと、はい、今私のクライアントの皆様と接している中で、はい、クライアントの皆様のそのご個人の方々の生活を守りたいっていうふうな気持ちがどんどん強くなってきて、はい、逆に辞めにくくなっちゃって、
はい、そうするとでもどこかで夢はある
っていうことですね。終わりなんです。そのやっぱり時が来るとか、はい、あるいは風が吹くとかっていうふうなことがあったらば考えるのかもしれないですけれども、うん、現況はとにかく目の前の方をなんとかいいようにというふうに考えてますね。
さらっと弁護士になるのは手段だったんだってちょっと思ってしまいましたけどね、はい、政治のことや法律を学ぶために司法書士ぐらい受かっとこうかなっていう手段すごいな。
だからあれですね、根底にあるのはその両親の強さがお話を聞いててすごい感じ取れますね。
本当です、うん、
人のためにって、
うんうん、役に立ちたい、
ね、そうですね、うん、はい。まあ、でもみんな割とそんな感覚じゃないですかね。あの、うん、一般の方々もいろんな方とお話ししますけど、はい、皆さんどこかでそういうふうな気持ちを持ってるんだけど、はい、うまくできないというだけのことであって、うん、皆さん持ってるような気はしています。
でもベリーベストの方々皆さんお話しされると同じような目線で、あの人のため役に立ちたいというところは同じだなと思いますね、
うん、そうですね。あの私の事務所のその一番の上の、トップの弁護士ですね、もうそういった思想で、まあ、全国津々浦々にリーガルサービスを届けたいということで、はい、あのむちゃくちゃしてる出してるんですけれども、それで苦しい思いしてるうちの弁護士もいっぱいいると思うんですけど、
ね、あれ今いくつになりました。
今もう60ぐらいあるんじゃないかなと思いますけどね。もう
あれ70超えてません
でしたっけ、はい、ボコボコボコボコ出したらもう分かんなくなっちゃうんですよ。
確かについていけないですよね。
入ってきてますけども、
本当にすぐできちゃうんで、
もともとあれですか、大学院出てすぐにベリーベストに
入られた。はい、ありがとうございます、あの大学院卒業して司法試験を受かって、最初に入った事務所が私の事務所 で、はい、で神戸オフィスからもうずっと神戸オフィスです。
たくさんの事務所がある中でベリーベストさんを選ばれたのは何か理由があるんですか。
まあ正直いっぱいあります。その、はい、なんて言うんでしょう、例えばいろんな分野の事件が絶対にあるから、うん、そういった意味で修行に絶対なるだろうっていうのもありますし、はい、それだけじゃなくて弁護士業界の求人って面白くて、あんまりこう、
うん、
報酬とか出ないですね。でうちの事務所はその出し始めたのかなっていう感覚なんですけれども、はい、そういったことで、まあ、待遇面も適切に出ていて、うん、まあおそらくですけれども他事務所と比べると、まあ、ボスの先生がいらっしゃってっていうふうな形じゃないので、うん、言ったらボスの先生と会わなかったらもう即辞めないといけないみたいなリスクも小さいかなって、うん、いざとなったら支店長と会わなかったら移動しちゃえばいいかなっていうのもあったので、
は
い、
確かにそうですね、
はい、うん、
リスクがすごい小さいかなというようなところもありましたね、
はい、どうですか、入る前と入った後と、印象の違いだったり思ったり、逆にこういうとこ良かったなと。
私は入った後の方が自分の事務所は好きです、はい、あのというのは話を聞いてくれるんですね、うん、その何年か前に私が怒ったことが、代表に直接怒ったことがあって、はい、納得ができなくて怒ったことがあったんですけど、はい、その時最初は私をこうなだめすかして、うん、なんとか終わらせようと、はい、いい感じにソフトランディングさせようというふうな雰囲気だったんですけれども、はい、最終的に私の言ったことが正しいというふうなことになって、はい、システムから全部変えてくださったんです、はい、それは私としてはすごくびっくりしたことですし、あの、まあ、正直辞める覚悟で行ったので、はいはい、それでもあの辞めないでほしいと言ってくれて、はい、で我々が間違えてたという話を経営陣がしてくれたので、は
い、それは
嬉しかったです。
その受け入れてくれるそのキャパといいますか、はい、人がすごいですね。
そうですね、はい、そこがすごく私は気に入ってます、事務所。
両者からこう話が聞ける立場としてはとても面白い
ですよね。
代表さんともね、たくさんいらっしゃるのでね、はい、いや今月ますます楽しみでございます。次週からいろいろと教えてください。曽我さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。